Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I'm in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー第22回目の放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回もハートが喜ぶ素敵な絵本を吉田恵美さんにセレクトいただきました。恵美さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日皆さんにお届けするお話のキーワードは何でしょうか。
思いを伝える。
思いを伝える、
はい、
大切です。
大切です ね。
この番組も伝わってるといいな。
そうですね。この番組のテーマかもしれませんね。
そうです、それでございます、はいはい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワオンがお送りするマジカルな30分。どうかリラックスしながらドリーミングストーリー感じてみてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけたら。
思いを伝えるをキーワードに今回お届けしてまいります。
はい、
ブルーミングストーリー、
はい、
あのね、はい、思いを伝えるって意外に難しいんですよ。
そうですよね。
なぜかというと、
はい、
自分が理解していることと相手に伝えることは別物だから、
はい、なるほどね。あ、でも、ね、今それすごくテーマかもしれません。価値観がね違うので、
うん、
自分が思っていることを相手に伝えようと思ったら 100% 伝わらないですよ。
そうなんですよ。
っていうのを、うん、新入社員研修でやってます。
新入社員研修で恵美先生が 本当にそうですよね。
コミュニケーションのところの、あの項目のところで、ね、自分がこう思っているから相手も同じようなことを思っているとは限りません、はい、
限りません、
ね、だから具体的に伝えましょう
本当ですよ、ね、
伝える方法はこうですみたいなことを授業でやっておりますので、
そうですか、は
い、なのであの本当に心からそう思います ね、
はい、本当そうですよね、はい、そして今日ご紹介いただく絵本のタイトルをお願いいたします、
はいはい、申し上げますね。ずっとずっと大好きだよ。
私、はい、この絵本にはとても思い出があります。
そうなんですね。
実は実は
和音さんはこの絵本をお好きでいらっしゃるのかしら。
あの大好きですよ、
は
い、
あ大好き
大好きです、はい、その思い出はね、はい、あのもう社会人になったけど息子たちがまだ幼い頃、はい、あのミニマムあるのかな、あの時郵便局で毎月毎月素敵な絵本をご自宅にお届けしますよっていうパンフレットを見つけてね、
あら、ま、
月一冊何かしらの絵本を撮ってたんですよ、
はいはい、とても素敵な企画ですね。
いや、はい、何を選んでいいか分からへんやん。
そうですよ、
新米ママとして
はものすごくたくさん種類がありますもんね。
そうなんですよ、はい、だからなんか専門家の方が厳選された子供に、はい、お子さんに届けた絵本というので毎月撮ってて、はい、で夜寝る前に必ず息子たちに読み聞かせる、
まあ、理想的な。
いやもう楽しかったんですよ、
教育です ね、
ね、教育とは思ってなかった、はい、私が楽しんでた、はい、でその時にこのずっとずっと大好きだよっていうのが
名作ですからね、
届けられましてですね、はいはい、読んでいくうちに、はい、最後私号泣
あ、ママが泣いてしまった。
ママが泣いてしまった、
はい、
ずっと大好きだよっていう気持ち、はいはい、もうええですよね。もうそれはなんかもうみんなずっと大好きだよっていうのを伝えたい。
そうですね。でも大好きだよ、今大好きだよではなくてずっと
永遠にです、
大好きだよ、
うん、
それ大事なワードですよね。
ワードですよね。あの前々回かな、忘れられない贈り物をお届けした時も、はいはい、共通するリンクしてますけどね、はい、あの肉体がもうワンちゃんがいなくなっても、ね、はい、永遠に記憶に残るし、はい、大好きっていうのは続いていく。
そうですね、
うん、本当そうで、あの私物心ついた頃から我が家には犬が必ずいたんです。
あ、そうなんですね小さい時からワンワンが
ワンワンがいた、
いた、
うん、そしてあの小学生の頃かな、一時期いなかったんですけど、はい、弟が野良犬、なんか犬を拾ってきて、はい、飼いたいって言って
よくねドラマとかにもある設定ですね。
そうそう、はい、で我が家で飼うことになって、はい、その犬結構放し飼いにしてたら妊娠しちゃってね、はあ、だから犬の出産も私子供の時にもう見ました。
あら、なかなかない、
感動的でしたよ、
ね、すごいですね。そんな体験がなかなかできないですよね。
犬って多産でしょ、
あ、はいはい、
だから次から次から生まれてきて、はい、その生まれたての、ね、
赤ちゃん
をお母さんがペロペロ舐めると、はい、もうだからなんかね愛おしかった、すごい命の誕生っていうか、
すごい
幼い頃やから、
ね、
すごい経験ですよね、
は
い、でそして生まれた子犬ちゃんたちも、はい、母が多分あのもらってくれる人を探して、はい、なんかいろんな犬を欲しがってる方に、はい、あの受け取っていただいて、
はい、
そういう、
あら、
だから犬を通してはいろんな記憶があるかな。
そうですね、
なんか犬が好きやったよね我が家は。
そうですね、
うん、一時期はあのめっちゃ大きな犬、あのアリスに出て、アリスじゃなくてハイジに出てくるセントバーナードでしょ大型犬
すごいな。
父がある日持って帰ってきて、買ってましたよ。
お父様がお好きでいらした、
多分おじいちゃんも好きだったと思う。
あ、そうですか。
だから犬でっかい犬やから、はい、犬専用の家、
そうですよね
屋外にですね、
ね、
とてもあの優しい犬だった。
あ、そうですね、大型犬は気性が優しいって言いますもんね、うんうんうん、あ、そうですか。
だから本当のその犬とワンちゃんとすごい身近な、はい、まあ、幼い頃の記憶も多分リンクしてたんでしょうね。今気づいたわ、喋、ね、ってて気づきましたわ。
でもね、その自分の記憶にも照らし合わせて、ね、考えていただけるかもしれませんね。
そうですね、
はい、
またちょっと今回もオーディエンスとして、
はい、
泣くのこらえて聞きますね。
そうですね、その時の記憶が、
はい、
そうですね、はい、
それでは、本日のブルーミングストーリー、ずっとずっと大好きだよ、吉田恵美さんに朗読いただきます、はい、お願いいたします。
お願いします。 ずっとずっと大好きだよ。ハンス・ウィルヘルム・エトブン、久山太一役。エルフィーのことを話します。エルフィーは世界で一番素晴らしい犬です。僕たちは一緒に大きくなりました。でもエルフィーの方がずっと早く大きくなったよ。僕はエルフィーのあったかいお腹をいつも枕にするのが大好きだった。そして一緒に夢を見た。兄さんや妹もエルフィーのことが大好きだった。でもエルフィーは僕の犬だったんだ。エルフィーと僕は毎日一緒に遊んだ。エルフィーはリスを追いかけるのが好きで、ママの花壇を掘り返すのが好きだった。時々エルフィーが悪さをするとうちの家族はすごく怒った。でもエルフィーを叱っていながら、みんなはエルフィーのこと大好きだった。好きなら好きと言ってやればよかったのに、誰も言ってやらなかった。言わなくてもわかると思っていたんだね。いつしか時が経っていき、僕の背がぐんぐん伸びる間に、エルフィーはどんどん太っていった。エルフィーは年をとって寝ていることが多くなり、散歩を嫌がるようになった。僕はとても心配した。僕たちはエルフィーを獣医さんに連れて行った。でも獣医さんにもできることは何もなかった。エルフィーは年を取ったんだよ。獣医さんはそう言った。まもなくエルフィーは階段も登れなくなった。でもエルフィーは僕の部屋で寝なくちゃいけないんだ。僕はエルフィーに柔らかい枕をやって、寝る前には必ず、エルフィーずっと大好きだよって言ってやった。エルフィーはきっと分かってくれたよね。ある朝、目を覚ますとエルフィーが死んでいた。夜の間に死んだんだ。僕たちはエルフィーを庭に埋めた。みんな泣いて肩を抱き合った。兄さんや妹もエルフィーが好きだったんだ。でも好きって言ってやらなかった。僕だって悲しくてたまらなかったけど、いくらか気持ちが楽だった。だって毎晩エルフィーにずっと大好きだよって言ってやっていたからね。隣の子が子犬をくれると言った。もらってもエルフィーは気にしないって分かっていたけど、僕はいらないって言った。代わりに 僕がエルフィーのバスケットをあげた。僕よりその子の方がバスケットいるもんね。いつか僕も他の犬を飼うだろうし、子猫や金魚も飼うだろう。何を飼っても毎晩きっと言ってやるんだ。ずっとずっと大好きだよって。
We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ずっと大好きだよ、吉田恵美さんの朗読をお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
やっぱりうるうるする。
そうですね。
ねえ、
ワンワンのことを思い出して、
そう。そしてこの、絵本に出会ってから、その子どもたちには、はい、そのずっとずっと大好きだよっていうことを寝る前にずっと言ってました、
はい、あ、素敵です。
本当に。だからもしね、今皆さんその好きな方がいらっしゃったら、
はい、
お母さんはお子さんたち、ね、大切な方に本当に大好きだよって言ってあげて。
言います
ね。
本当ですね。実はね、この本ね、小学校1年生の教科書に
載ってるんですか。
載ってるんですって。
そうでしたか。
と思っていろいろ調べてみましたら、その教科書の映像がありまして、画像がありまして、
はい、
縦書き
国語の本なの。確かに。
で、絵はね、このままの絵なんですね、
文字が縦なんやね。
そうなんです、縦書きのこのずっとずっと大好きだよ。でね、タイトルも、はい、絵本はずっとって引っ張ってる、
ずっとって引っ張ってる
横棒なんですけど、あの国語の教科書なので、ずっと
うが入ってる。
そうだ、横棒じゃなくて
う
になって、
横棒の代わりにうう
ってなっていて、縦書きの教科書すごいなと思って。
は
い、
縦書きでは縦棒あかんってこと？
そんなことないと思うんですが、
なぜにうになったやろね。
なぜうになったのかわからないんですけども、うずっとになっています。で、あのこの本を紹介している方のライターさんが書かれた文章なんですが、はい、まだ死というものをはっきり理解することができない年代のお子様にも、限りある命の中で大切な相手に思いを伝えるということ、相手が人間でも動物でも命が途絶えても、その相手への愛は自分の中にいつまでも生き続けるということを考えるきっかけになるでしょう。愛するものとの死別がテーマの作品です、死んでしまってからではもう好きだと言えなくなってしまうから、気持ちをきちんと伝えようと語りかけていますっていうね、ライターさんの商品、あの作品紹介の文章なんですけども、言っていたから少しは楽だったよって僕が ね言っている、そんな作品ですけども、本当に伝えるということの
思いを伝える
大切さだから、あの亡くなってしまったことへの、自分への慰めにもなる
ですね、
毎日好きだよ、大好きだよって伝えていたから、きっと分かってくれたよねっていうことが自分への心の支えにもなりますっていうのが ねこの作品のテーマですよね。
あの犬に限らず猫ちゃんとかね、はい、あのペットが要は家族と一緒っていう存在でしょ、
はいはい、
だからそのペットを亡くした時のペットロスもね、あのそういうペットロスの専門家のカウンセラーの先生もいらっしゃいますからね、
そうでしょうね。でも本当に同じ家族と一緒の愛情をね、注いでらっしゃいますもんね、それはそうでしょう ね
だから今まで一緒にいたペットたちがある日突然いなくなった、その喪失感、まあ深いと思うんですよね、だからエミさんご存知かな、アニマルコミュニケーターとか。
いや、知らないです。
あのちょっとスピリチュアルだけど、その動物が今何を言いたいかっていうことを翻訳する専門家がいらっしゃるんですね、そういうトレーニングを受けられて、だからそういう方たちも 気持ちを知りたいとか、
はい、
今病気で苦しんでる自分のペットが本当はどうしてほしいのかを聞きたいとかね、はい、そういう、
そうですよね、言葉が喋れない動物が何を言っているのか知りたいですよね、
う
ん
う
ん、
だからそういう方々もいらっしゃるぐらいですからね、
うん、
だから本当にその命、
はい、
ある時に、
はい、
肉体がある形がある、どんな対象に対しても、はい、その大好きだよっていう言葉はね、伝える側も自分に言ってることになるから、
そうですね、
うん、何よりも自分にも大好きを言ってあげていただきたい、
本当ですね、私ね、うん、あの父が死ぬ前に、
ええ、
あの手紙を書いたんですね、
はい、
であの
お父様へのお手紙、
そうなんです、あの手術をすることになった前の日に、
うん、
でも私手紙を書いてきたんですって父に言ったら、うん、もう手術して死ぬみたいやったんですけどでその手術はちゃんと成功し て、はい、あのそんなにそれですぐ亡くなったわけではないんですけども、うんうん、でもいつも大好きだって思っているのをなかなか言葉に出して言えなかったので、ね、うんうん、万が一これで言えなくなってはいけないと思って、うん、ちょっと長い手紙を書いて父に渡したんです、
うんうん、
でもそのことが、
はい、
ま、あのそれから何年かして亡くなったんですけども、あの時手紙を渡したから、ちゃんと伝えられてよかったなって、
恵美さんの思いの丈をね、無事にされたんでしょうね、
はい、こんな時にこんなことしてくれてありがとうとか、こんな風に尊敬していましたとか、うん、こういうことを言ってくれたことが私の人生に役に立ちましたっていうことをいつも思っていたんですけど、はい、なかなか面と向かって言えなかったので、
なかなか、ね、
それを長い手紙にして渡したんです ね、でそれをまあどれぐらい受け取ってくれたかは、何もその手紙に対して何も言ってくれなかったので、
ああのそう
死ぬみたいやんしか言ってなかったのであのどれぐらい思ってくれたのかは分からなかったんですけど、自分がねちゃんと言えたっていうことが、
伝える側として、ね、
そうなんです、なので亡くなった後も、
ええ、
あの手紙渡して言えてよかったなって今でも思いますので、うん、あの母にも書きたいと思います、
ね、お父様はとっても嬉しかったと思いますよ、だから照れくさいから何もそうだと思うわ、
父とはそんなにね、やっぱり男の人なので、
うん、
あのいつもペチャクチャしゃべるということはなかったので、
うん、
いやでも絶対に伝えたいと思って、うん、手術の前に渡すかということで父は死ぬみたいやって言われたんですけど、でもあの時のあのタイミングで渡せてよかったなって思いました、
うんうん、喜んだらっしゃったと思いますよ、
自分がね、うん、あの気持ちが伝えられて、
うん、
あとあとね、亡くなった後も、うん、あの時に手紙を渡せたから、うん、大丈夫、私はちゃんとお父さんに伝えたわって思えたんです ね、
そうでしょうね、
はい、なので、うん、これもそういう同じテーマですよね、
そうですね、
はい、
だから本当にその自分の思いを伝えるってとっても大切だと思うな、
そうですね、だから今ちょっと意識していないような人にも伝えたいですね、
うん、そうですね、
はい、あの娘には言ってるんですけど、
うん
う
ん、
うざって言われ
た私だから今成長した成人した息子たちにそんな言えませんもん、
そうですね、男の子はね、なかなか照れくさいですよね、
うもう我が道を行くでしょ、もう社会人になってるし、
はいはい、そうですよね、立派ですもんね、
そうそう、だからでもそれは喜ばしいことで ね、
ち
っちゃい頃にはあんだけ言ってるんやからもういいわって、
そうですね、あでもその思いがあるかも、ちゃんと受け取って成長してくれていますよね、今更言わなくていいってことですね、
今更言わんでも
なのでうざって言われますかね鬱陶しいや
そらそうやろな、私もその頃に母から大好きやろってどうしたんっていう感じになるやろ、
ね、そうですよね、もうそれはそれは鬱陶しいものですよねきっとね、
でも
あえて言う
でも愛されてるっていうことは受け取ってらっしゃると思います、
そうですかね、
お嬢さん、可愛いお嬢さん、
毎日
素敵なお嬢さん、
鬱陶しい鬱陶しがられてあえて続ける、
でも親ってそういう存在かもしれないですよ、
そうですね、
うん、
鬱陶しいと思ってくれてるぐらいの方がいいのかもしれませんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、それがある意味コミュニケーションであったりする、
はい、
ね、お子さんの幸せをお祈りしつつ、
はい、
ね、大好きを
本当です ね、
ね、お子さんだけに限らず身近な人を、
そうですね、
うん、
言わないといけない人いっぱいいます ね、
そして一緒にありがとうも伝えたい、
そうですね、感謝の気持ちもね、うん、一緒に伝えていこうと思います、
ね、だからエルフィは本当幸せだよね、
そうですね、エルフィね、
うん、
お兄さんや妹は言ってなかった
そういうことや、もう僕の犬っていうのを独占してた
でもね、自立した賢 賢い子ですね、僕はね。
本当に末っ子だけどね、
そ、ま、真ん中の子ですね、はい、妹もいますからね、はい、真ん中の子偉いです、
うん、そうですよね。今皆さんにとって大好きと伝えたい方はどんな方々でしょうね。
そうですね、うん、照れずに言いましょうよね。
まあですね、はい、私言えないけれど直接会えないから、私が入院した時にお世話になった精神科のドクター、約2年間、はい、もう毎日カウンセリングのみで治療していただいたので、声を大にしてありがとうと、ね、先生大好きですを今でも思ってます。
聞いてくださっているといいですね。
ありがとうございましたっていう感覚なので、皆さんもぜひぜひ ね、
はい、
大好きと思われる方、もしくはありがとうを言いたい方には、
そうです、ね、
照れずに、
そうです、ね、
素直にそのハートの声を直接、
ね、言葉を尽くして伝えましょうね、う
ん
う
ん、思いを伝えること、とっても大事ですよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
第22回目の放送は吉田恵美さんに、ずっとずっと大好きだよを朗読いただきました。ブルーミングストーリーの世界をご一緒いただき
ありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。この番組は毎週土曜日午前0時から FM ギグ B チャンネル、午後4時からは A チャンネルでオンエアされています。そして番組のツイッターのトップページからは音源集、ラジオ音源集の URL も貼っております。ご活用ください。恵美さん、今日も素敵なストーリーありがとうございました。
ありがとうございました。もう一つ、ね、ご紹介したいのが、この本の紹介をしている文章なんですけども、はい、相手が人間だろうと動物だろうと、うん、愛するものに対して、うん、心のありったけで愛してると告げてあげよう、
うん、素敵。
それは日々の暮らしを温めて幸せにしてくれる。そして、うん、やがてやってくる死をいたずらに嘆くことなく、うん、愛の思い出が悲しみをも癒し慰めをもたらしてくれるだろうというのです、うん、お子様にどうか人や動物に愛を注ぐ心の大切さを教えてあげてください。こんな文章があります。
素敵
な文章ですよね。
まさにそうよね、
はい、
もうお子さんだけじゃなく大人の私たちにも、
そうです、この言葉を、私たち、ね、でもこれからね、うん、親の死を迎えますよね、まあ、はい、はい、父親も亡くなってますけども、うん、そういう大人、ちょうど私たちの世代の人にも、はい、この本をおすすめしたいですね、
はい、だから同じ時間を共有することがどれだけ後々ギフトになるかということですよね。
そうですよね。だってね、私もし母が亡くなってしまったら、私のことを愛してくれる人誰もいなくなるかもしれません。そういうふうに思うとですね、亡くなったらどうしようって思いますもんね、今未だにね、
大丈夫、自分を愛そう。
そうです ね、はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組のパーソナリティは、
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りしました。次回もご一緒に言葉の宝箱、ワクワクしながら覗いてみませんか。ブルーミングストーリー。 They can say, they can say we've lost our minds. See, I don't care, I don't care if they call
call us crazy.